お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月14日 SBS 日本語放送ニュースです。連邦政府のジム・チャーマース総相は今夜発表する新年度予算案について、コスト高の影響を弱めるための措置や全ての国民に対する減税が盛り込まれると述べました。増収はまた、オーストラリアの財政収支が93億オーストラリアドルの黒字と2年連続で黒字になるとの見通しを示しました。2年度連続での財政黒字は20年ぶりとなります。チャーマース総相はコモディティ価格の上昇に加えて労働市場が堅固であることがその背景にあり、責任ある経済運営がなされた結果だと述べました。その一方で総相は、減税以外の生活支援策については具体的な内容を明らかにしませんでした。
We found a more effective way to help people who are doing it tough. The Lamito was...
生活に困窮している人を支援するより効果的な方法があります。すべての納税者に減税をもたらすためのより効果的な方法を私たちは見つけました。減税は平均で週あたり36ドルになり、これに加えて他の生活支援策が予算案に盛り込まれます。生活のやりくりを助ける存在になります。チャーマース総相でした。今夜発表される新年度予算案で生活支援策が盛り込まれていることから、インフレの悪化につながるとの懸念が自由党や国民党から上がっています。これに対し連邦政府のジム・チャーマース総相は、今回の予算案は逆にインフレに下向きの圧力をかけるものであると反論しました。予算案で示されるインフレ見通しでは、今年12月までにインフレ率は 2.75% まで下がる見込みです。これはオーストラリア準備銀行 RBA が目指す 2-3% の範囲内で、 RBA の予想よりも1年早く実現することになります。チャーマーズ総相はまた、インフレに影響する要素は予算案だけではないと述べました。それはインフレ予測で目にできます。この予算案は解決策の一部となります。インフレに関して今は問題とは考えません。政策金利の今後の動きは RBA とその理事会が独立して判断を下します。予算案はインフレ対策としての役割がありますが、それが将来を決める唯一の要素ではありません。チャーマース総相でした。自由党のピーター・ダットン代表は、今夜発表される新年度予算案について、国民に最悪な結果をもたらすものだと批判しました。ダトン代表は自由党の会合で、労働党政権が策定した予算案は基本的に国民に課税し、国民が不利益を被るものだと述べました。労働党は課税し支出を増やします。これはあなたの持つお金が少なくなるということです。スーパーマーケットに行ったとき、ガソリンスタンドで給油するとき、保険料を支払うとき、他の請求書の支払いをするとき、アルバニージー政権の下ではあなたはより多くの額を支払うことになります。そして国民は今回の予算案に盛り込まれる内容を経済的に支えることがもうできません。ダットン代表でした。ダットン代表は、労働党政権がこれまでの3年間で経済を傷つけたとし、自由党はそれを修復するための政策に懸命に取り組むと述べました。ニュースを続けます。今日発表されたノーザンテリトリーの新年度予算案で、テリトリーで問題となっている犯罪と反社会的行為への対策として、警察に対して追加で9000万オーストラリアドルが拠出されることが分かりました。イーバー・ローラーテリトリー首相兼増相は、今後5年かけて警察に対し、テリトリーの歴史で最大となる総額5億7000万ドルを投じると述べました。9000万ドルの追加拠出はこの一環として行われます。 ローラー・テリトリー首相は住民の主要な懸念事項が犯罪であることは明らかだと述べました。ニューサウスウェールズ州でドメスティックバイオレンスをめぐる法律が改正されます。女性や子どもの安全のためリスクの高い犯罪者は保釈が認められにくくなり、保釈の拒否または位置情報などを特定する電子監視が適用されることになります。改正で焦点となるのは懲役14年以上の刑が言い渡された重犯罪者で、性的暴行や別の犯罪を犯す意図を持って行われた頸部の圧迫、誘拐、コアーシブコントロールの罪を犯した人です。州政府のクリス・ミンズ首相は、リスクの高いドメスティックバイオレンスの重犯罪者はコミュニティから離すべき理由があり、彼らが保釈されることもあるという考えは過去のものになると述べました。
These reforms are long overdue, but will keep women and children safer in New South Wales.
改革を実行するのは遅すぎましたが、ニューサウスウェールズ州の女性と子どもの安全を守るものになります。この改正により、州でのドメスティックバイオレンスの重犯罪者に対する保釈の推定を取り消します。これらの重犯罪者は保釈を求める際に、州の裁判所に対して、コミュニティに対するリスクがないという証拠を示さなければなりません。ミンズ首相でした。中東ガザの保健省によると、イスラエルとの紛争で亡くなった人の数は3万5千人を超えました。国連が発表しました。国連のファファンハク報道官によると、死者のうち身元が確認されたのは2万4686人となっています。その内訳は子どもが7797人、女性が4959人、高齢者が1924人、そして1万6人が男性となっています。一方、イスラエル側は先週、亡くなった人のデータが大幅に変わっているとして疑問を呈しています。ハク報道官は、現時点でおよそ1万の遺体の身元が分かっておらず、身元の確認作業が完了次第、亡くなった人の数が改めて発表されると述べました。アメリカのドナルド・トランプ前大統領による不倫の口止め疑惑に関連した事件の公判が現地時間の13日、ニューヨーク州マンハッタンの裁判所で開かれ、トランプ氏の元副審で顧問弁護士だったマイケル・コーエン氏が出廷しました。コーエン氏は2016年の大統領選挙への悪影響を懸念したトランプ氏が口止め料の支払いを許可していたと証言しました。コーエン氏は法廷でトランプ氏からとにかくやれと指示されたと語り、女性への13万 US ドルの支払い方法について最善の方法を探すよう求められたと述べました。今年11月の大統領選挙に出馬しているトランプ氏は先週出廷し、自身の無実を改めて主張したほか、不倫についても否定しています。トランプ氏は裁判所の外でこう述べました。全く問題はありません。問題は何もないのです。連邦の選挙委員会 FEC は何の問題も指摘しませんでした。FEC は数年前にこの問題を調査しましたが、何もありませんでした。何の問題もないと彼らは言いました。しかしここには腐敗した判事、私に敵対的な判事がいます。彼は私を選挙活動から締め出そうとしています。トランプ氏でした。続いてスポーツ、テニスです。オーストラリアの女子テニス選手、アイラ・トムリャノビッチが WTA の試合にカムバックを果たしました。イタリア・パルマで開かれている大会で、イタリアのヌリア・ブランカッチを 3-6、6-3、6-1 で破りました。トムリャノビッチは活躍を期待されていた最中に膝を負傷、2023年のオーストラリアンオープンへの出場を逃していました。トムリャノビッチの世界ランクは現在219位となっています。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で103円23銭、US ドルで 66.09 セント、ユーロで 61.24 セント、イギリスポンドで 52.62 ペンス、 また US ドル1ドルは日本円で156円19銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日15日水曜日の予報です。パースは晴れで最高気温は28度、アデレードは時々曇りで最高気温は21度、メルボルンも時々曇りで最高気温は18度、ホバートは曇りで最高気温は18度、キャンベラも時々曇りの予報です。最高気温は18度、シドニーも時々曇りで最高気温は22度、ブリスベンでは雨が降りそうです。最高気温は25度、ダーウィンは晴れで最高気温は33度の見通しです。お知らせの後は音楽、そしてカレンダーフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。